のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も福岡県福岡市にあります、東公園の近くのタイムスカーシェアの車の中からお届けしております。お相手いつものように私東横名人と、今日は出張中にお会いしておりますこの方です。
パウエルです。
どうもパウエルさんです。
ちなみにここ、東公園なんですけど、はいはいはい、東海ビスさんがすぐそばで、実は1月10日前後ぐらい、うん、4日間東海ビス祭ってのやってて、うんうんうん、ずーっと早朝から、うん、もうとんでもない人ら、数の人らがブワー並んで、うん、でその東海恵比寿の名物の内輪、うん、じゃないわ、なんかその
熊手、
うん、もう価値のあるやつをみんなで取り合いしてるようなとこで、うん、もう毎年来てますよ。表恵比寿はもう拝めないんで、まあ、裏恵比寿はすぐそばです、ここの。
もうね、個人事業主になったからね。商売繁盛大事だね。
商売繁盛もうめちゃくちゃ大事
だね。はい。本当に。本当福岡って便利だなと思うんだけど、やっぱり飛行機の音すごいね。う
ん。俺の家の真上とか普通に飛んでて、うん、あれ急になんか、曇ってきたんかなとか、なんか夜って思ったら飛行機は真上飛んでて、その、窓がこう。
いや
暗くなってっていう。
福岡やっぱおかしいよ、あの空港。
うん。近すぎるし。
二駅って何？
で、繁華街の真上を、うん、めっちゃ至近距離で飛行機やもんね。
で、本当に今日、昨日ついて思ったのは、着陸するじゃないですか。うん、着陸して、普通だったら、減速しきってから、エプロンっていうか、発着順のとこに行くわけじゃないですか。福岡空港、ガーンって降りて、減速しきる前に、カーブしましたよ、あいつら。
うん、5分以内、だから5分おきぐらいに飛行機が、うん、着陸してきますと、これ別に離陸を入れてないんで、うん、てか離陸まで入れると5分では多分持たない、うんうん、
いやだから本当に普通だったら羽田とかだったら下手して飛行機着陸してから15分か20分ぐらい行くじゃないですか。特になんか地方路線だったら離れたところに福岡空港、ね、あれ頑張ったら、うん、5分ぐらいで、アナかジャルのシャレスさんが頑張ってガーってやったら、5分ぐらいでほんと出れるんちゃう？あれ。
ぶっちゃけの東京メトロ並み、うん、大阪メトロが東京メトロ並みに飛行機が離発着してるよ。普通に俺一回測りに行ったらほんまにそんな感じやって。
いや、
5分以内にバンプが飛行機が。
いや、ほんとにだから、便利。本当
いや、みんな、い
や、みんな、思ってなかったのが、本当に減速しきりやずに回ってたから、なんなんこれって。で、あ、まだあるのかなと思ったら止まって、ボーディングのここの、うん、ね、ウィーンって伸びてきて、こんなに近いんだ。
近い。福岡の特徴で、もう飛行機はそれだけ飛んでるってことは、これ出張やったりとか、うん、単身赴任の街とかしてますと、うん、理由は、福岡市内自体には地場産業は特になく、うん、東京とか大阪とか名古屋にある巨大企業の支社とか必ず福岡、うん、九州の中心として据えるんで、うん、本人は何も頑張ってないのに必ず支社を置いてくるか、まず支社経済としてそこが華やぐと、うん、かつ、福岡市、九州には福岡支社支店しかないですよってなった場合、うん、九州中からまたそれめがけて人集まってくるから、うん、福岡市内は何にもしてないのに、うん、中央とそれから九州の他の
だからぬるいんか。
そう。から、経済吸い上げてるっていう。で、地場産業は何も育ってないっていう。まあ、厳密に言うと、北九州とかは、安川電機とか、TOTOとか、あと、前輪とか。
おお、そうですね。
あと、製鉄所関係がものすごくあったり、久留米は、うん、ブリヂストンとか、
うん、あと、コンバスとか。ムースターとかね。
そうそう。うん、で、福岡市内は、今言った、完全に地元経済じゃない、その、支店経済か。で、回してるから、
なるほど。
九州から吸い上げて、中央から吸い上げてっていう。だから人間が緩く、何にも努力せずに。
いや、そんなことないと思うけど、でも、そういう意味でおおらかなんかもしれないね。
だから何もやってなかったも、経済巡ってくるから、これ頑張る必要が全然ないと。
これ福岡の人怒らない、
うん、いや、俺それを一時期提唱し続けて嫌われた。うん、マジで。
いや、だから、なんか、みんな優しいっていうのはあると思う。会社の人も優しいもん、福岡の人。
今僕が言ったことは、これ僕が勝手なデータ取りをしたんではなく、うん、福岡市の第三セクターの研究機関が発表してるデータがもうそうなってるんで。
データがそのこと言ってる。うん。支店経済と、そう福岡からの行く吸い上げと、地方からの東京からの、
そう。
投下で、いいなぁ。
区役所分析をそれをそのまま言ってるから、正しいわけですよ。うんそれを言うと、やっぱり、そう、みんな嫌われるというか
。でも、なんか納得してきた。 そうかもしれん。うん、
ただまあ最近は、うん、あの、福岡吉本とか、あと、渡辺エンターテインメントとか、ちゃんとこっちに進出してきてくれてる関係上、芸人の質素がすごい上がってて、福岡。僕、こっち来た頃のストリート芸人とか見てたら、うん、全然思んなかったのに、うん、僕、ちょくちょくその吉本の元気じゃない、足運んでるんですよ、ね。
はいはいはい。
で、意外とあの、令和、あの、今、ちょっといろいろね、問題になってる令和ロマンとかも、うん、あの、M1 撮った、あの、翌月にはこっちでライブやってましたしね。あの、東京とか大阪の芸人さんも常設劇場来てくれるのよく見には行ってるんです。で、福岡の芸人さんもいっぱい育ってて、いっぱい出てきて、うん、わーやってて、昔やったら全然思んなかったから、うん、鼻で笑ってたんですけど、もう今全然博多弁の漫才とかでも普通に見れるレベル。
何でしたっけ、博多華丸大吉が仕切って、うん、明太フェスみたいな、
ね。そうそう、あの、ヤフー、あ、僕チケット買えなかったんで、あれ、うん、ペイペイドームで、行きたかったのに買えませんでした。
いいね、はい、ああいうことできる芸人さんがいてね、うん、本当に。
彼らはでも、未だにだってこっちでレギュラー番組持ってて、うん、普通にあの街歩いてますよ。
いや、だから本当に、この前、坂本さんのお話したんですけど、エリアエリアでやっぱり ご当地の芸能人がいて、その人たちを、もう元にわーって集まれみたいな言っていいよねって。
そういうの言ったら、うん、昔は多分吉本が仕切ってたのに、今福岡って渡辺エンターテインメントが仕切って、
あ、そうなんだ。
むしろなんかアンチ吉本みたいな感じの人が結構テレビ出てて、で、あの、こっちで結局人気者になってるような人って、じゃあ福岡の人なんかって言ったら、
うん、
あの、福岡発で結構今あの、水曜どうでしょう的感じで、バーン、人気爆発してる、ゴリパラ見聞録って番組があるんです。あの、現代版の水曜どうでしょうって言われてる。で、そこに出てる3人、あの、お笑いコンビのパラシュート部隊と、
パラシュート部隊。
ゴリケンさんっていう人。あのその3人が全国回るっていうコアな、コアな、あの、なんか、あれ、TVer やら、なんか、Unext やら、そういったプラットフォームでもやってるから、全国的にもイベントやったら全国が来るんですよ、マジで。
すごいね。
で、その人らでさえ、うん、ゴリケンさん熊本の人で、うん、で、パラシュート部隊はどっちも大阪なんで、うん、大阪弁を喋らない大阪の人。
あ、
最初喋ってたんやと思うけど、
まさにさっき言った福岡の理論ですよね。
うん、
吸い上げと中央からの動画。あの、まあ、いろいろね、うん、パウエルさんいろいろ福岡の理論っていうのよく分かったんですけど、今日聞きたい話は、うん、ノギツアール春のパウ祭り第2弾としてお伺いしたかったのは、パウエルさんを彩っている方と土作っていうのは、ボーイであり、キッカーであり、うん、80年代の音楽だと、まあ、90年代も含めてね。
安全地帯であり。
でね。うん、で、まあ、今は本当に、あの、YouTube とかのおかげで、若い子も、まあまあ、今でもすごいですよね、シティポップの。
うん、そう。
ね。だから、ある意味、パウエルさん、勝ち組だって言ってはいるんだよ。
シティポップが流行る直前に、シティポップって言葉に、僕も反応してたんで。
うん、
で、そういうイベント行ってもね、まだね、5、6人以内とか、そんなレベルの時に行ってますかね、シティポップのイベントに。7、8年前、もっと前か。うん、
まあ、でも、確かに、あの、いい趣味だと思うし、うん、まあ、おっさんになってくるから、新しいも受け付けないっていうのはあるんですよ。で、パウエルさんは、結婚の相手を見つけたりとか、うん、今お付き合いしてる人も、うん、
あの、ボーイ友達の紹介。
それも、一個年上なのね。いや、だから、ある意味パウエルさん誠実だなと思う。意外と若い子に行かないっていうのは、
だって会話が
。いや、絶対、僕らは、若い子行くもんだろうと思うじゃないですか、やっぱ男って。
だから、ゆるーい育ち方してる子らと、やっぱりなかなかこうね、ゆるい話してしにくいなって。
まあまあまあ。でね、ずっと気になってたのは、うん、だからその、今、YouTube とかで、昔のコンテンツが再生産してくれるから、いい時代だとは思うんです。
うん、
確かに、あの、ずっと聴いてる音楽もそういうのも、うん、うち、俺も、あの、アップルミュージックとかそういうののプレイリストはやっぱり聞いたりはするんだけど、うん、やっぱ新しいもの取り入れないといけないかなっていうのもあるわけじゃないですか。うんうん、
はい、
で、パウエルさんを見てると、
うん、
なんだろう、その文化的なもののアップデートってあんのかないか。その確かにテクノロジーのアップデートはパウエルさん、そういうの好きだから、新しい技術は取り入れると思うんですよ。実際に、音楽とかカルチャー的なもののアップデートはパウエルパイセンの中であんのかないのかっていうのは、
ちゃんとあの橋本環奈のあのグループ抜ける時の解散ライブ見に行ってますからね、平日やのに。
それ橋本環奈目当てやろ、うん、レブなんとか、
それ
言えよちゃんと名前で、
しかもあの橋本環奈
橋本環奈が抜けたグループじゃないでしょ、レブなんとかでしょ、
それ
じゃないでしょ、
それの解散ライブ行った。 いや、近所やって、しかも、徒10分圏内ぐらいのライブハウスでやってくれて、
うんうん、あ、そう。
で、平日で仕事切り上げて、ブワー行って、後ろから、カンナちゃん
そうなんや。
他のメンバーさんって、もう、橋本カンナとの、その、平均値が全然、こう、標準偏差で、行くと標準偏差が取れない、うん、え、なんて言ったらいいの、橋本環奈だけが飛び抜けてて、うん、あとみんな普通の人、
うん、いやいやそんなことないやろ一応アイドルなんだから
いやいやなんかちょっと平均値が取れないよ、いやいや、
まあ、分かった、まあまあ、でも聞いてるとちょっと僕は不安になるのは、うん、パウエルさんはもうその80年代とかボーイとか氷室とか、まあ、でまたね立ちが悪いことにコンプレックスとか、うん、自信があったら再結成しよるやん、
去年行きましたけど
やろやろ、だからそれは俺ら世代とか俺らにちょっと上の世代が行って金を大量に落としていくんでしょ、はい、日本一新って言って、うん、まあいいんだけどなんかでもそれってアップデート多少しなきゃいけないんじゃないかって思うわけですよ。
え、それヒップホップを聞きなさいとかって話す、
いやー、
もうちゃんとヒップホップダンス3年通いましたからね。
実は何
あのね、
ヒップホップダンス、
うん、
まあ、
先週
やってたラジオ、ルックスだけで言う、ルックスだけで言うとヒップホップっていうか、ダンサーみたいな髪型してるからね。
だからサムのイベントも行きました。
サムっぽいからね。
サムのイベントも行きました、はい。
あ、そう、はい、丸山さんの。
行きましたね。丸山さんのイベント行きました。はい、丸山さんの息子さんは今どうしたっすよね。
あ、そうなの、だから、
アムラ
ミは京都に行ってるんだ。
ちゃんと同社の学園生活の写真上がってますよ。
ああ、だからか。
ハルト君。はい。
ハルトって言うんだ、丸山ハルト。いや、丸山じゃないか。アムロか、うん。まあいいや。え、でも、聞き捨てならんかった、うん。ヒップホップダンスの。
あれなんです、僕
から。
あれなんです、もう10歳若かったら多分ヒップホップにハマってたんだろうっていう仮説と、
うん、
あと、ちょうどその、離婚調停が始まらないぐらいの時の、うん、離婚調停の会場の目の前ら辺のヒップホップダンススタジオに3年通いました。理由は、コロナでやることがない、うん、もう全てのイベント中止なん で、家にいたくないと。で、なんか自分に一番に難しくないこと で、かつ10年前ぐらいから、もうちょい若かったらヒップホップ聞いてただろうなって仮説のもと、週に1回ヒップホップダンスに通ってました。
ちょっと待って、ヒップホップダンスってな、うん、どんなダンスなの？
足でこう、足をくねくね、お尻、ヒップホップしながら。
いや、
ステップ決めながらやつですよ、マジで。
それはブレイクダンスには繋がらない。
あ、ブレイクはまた、
まあ、ならないけど。
ヒップホップはどちらかというと、お尻とか足とか。
ヨウ、ヨウ、ヨウ、
あ、でも、そう、ヨウ、ヨウは言わないけど、
動き
的にはそんな感じ。
ああ、そうなんだ。じゃあ、それはもう、どちらかブラックミュージックみたいな感じの。
いや、最近韓流の、ヒップホップもどきとか、かかるし、
うん、
ただまあ、そんな別に僕が通ったところは、まあ、しょっちゅうはかかってはなかったんです。うん、ただまあ、なんか、日本のヒップホップとか結構多かってましたよね。あと海外。うん、で、別のクラスが、韓流ミュージックのダンスクラスとかだったんで、
うん、
代理でその先生が来られることが年に1、2回あって、その時はやっぱりその、韓国のBTS の音楽かけたりとかやってましたね。
いや、まあ、その辺はなんか、ちょっと仮説が崩れるんだけど。
ね、まあまあ、3年通いました。
いや、パウエルさん、だからその辺のずっともう人生をかたどってるのは本当にそういう80年代ミュージック。
ブレません。
じゃないですか。全然アップデートしないから、僕はなんとなくずっとパウエルさんの生活を見てたら、アメリカでアーミッシュっているじゃないですか。はい、ペンシルベニアとか、はい、なので18世紀の文化水準、技術水準の生活が前としていて、うん、だからパソコンとか使わない、
はい、
そんな生活をして80年代がいいんだみたいな、だから昭和女子が本当に昭和女子のままでいるみたいな生活してるわけでしょ、
うん、いやでも僕がまだマシなのは、うん、まあ音楽つながり、友人、バンドマンも含めてめちゃくちゃ多いんですよ。
うん、
で、特に昭和歌謡の DJ イベントなんか月一で行ってたんですけど、うん、彼らは、CD じゃないんですよね。レコードマニアなんで、しかも昭和の、
うん。
僕なんてもうにわかファンでしかないんですよね。
ああ、なるほど、ね。
レコードって場所を取りますし、
めんどくさい。
プレイヤーとかもね、面って大変やし、うん、僕はあんまり、いや、ありますよ、我が家にもそれにレコード。うん、でももうそんなDJ さんみたいにあんな大量レコード持ち歩けないんで、うん、僕はもうにやかファンだと。
うん、
で、DJ さんらの80年代の話で僕ついていけないぐらいとんでもないレベルなんです。
うん、
僕、 草野球のトップだったとしたらメジャーリーガーぐらいの違いがあるんで、
うん、
これボーイのファンの人らも同じで、うん、一回トップ3みたいな人らが来てるようなイベント行った時に、まあ、俺アマチュアって思いましたもん。
あのね、うん、よくわからないんだ
けど神セブンみたいな人らが来てる時のイベントで、
うん、なんとかさんがいるんだってみたいな、
いやあの質問の質が違うんですよね。
ちょっと、もうなんかややこしいな。
高橋誠さんとかにこう質問コーナーでしてる質問がね、
うん、
僕まだ自信持ってね、オタッキーでマニアに質問してるつもりだったんです、うん、ところ僕が知らないような情報とか引き出してくるんで、いるんだ神セブンってと思いながら
トカーンと トップオーターみたいな、
僕界隈ではトップオーターだと思われてたんですけど、うん、本物を見てしまったら、
いやそのだからアーミッシュの中のとんがったエリートアーミッシュでしょ。
ボーイの世界でもそうエリートアーミッシュを見て、うん、で80年代歌謡も、うん、もう未だに付き合いのある人らがもうエリートアーミッシュなんですよ。
そうもうエリート、だから
彼らにかなわないでしょ。でも何をやってんのかったら知識では負けるんだった、うん、彼らはじゃあいろんなジャンルのライブに足運ぶかというと運ばないんです。うん、それだと家で収集したものを聞きながら情報整理する方が彼らは主なんで、僕はそれはもうできないんで、じゃあ僕はもう百分よりも、なしか、
百分は一見
する。そう。の方が説得力あるでしょ。うん、いやいや、その話は僕知識がないんですよ。この間見に行ったんでって言ったら、ギョッとされるんだ、やっぱ。
ああ、いや、追っかけてるなってみたいな。
僕は要戦って言われるんですよ。そんな、その、追っかけてまで見に行ったりはもう僕は要しませんわってやっぱ言われるんですよ。そういう DJ の人
は。ちょっとよくわかんないんだけど、うん、そのトップアーミッシュの、うん、トップアーミッシュ。
レベルと目つきが違う。
だから、それは、うん、それは、どんな質問をするの？もうそれもすっごいマニアックな、あの時のこの時はどういう心境でやったんですか？
ええ、もうそのライブが、うん、雑誌とか本とかいろんな読み漁った僕が知らないようなやつ。
ああ、だから本当にニッチな、あの時のこのイベントのここはどうだったんですか？
しかもそれ事実やから、ちゃんと答えてくるし。
本人も覚えてないんじゃん。
そう、そんなレベルやし。で、ただ彼らの会話を聞いてると、うん、景色浮かぶぐらい、そう、リアリティのある。
何弁士？
いや、ほんと、びっくりするっていうか、もう、いや、
弁士、こうだし。
もう、あの、なんかね、もう目つきだけで言ったら、もうなんか人殺しの目つき。
アーミッシュが。
なんかもう、見てる方向が違うっていう、なんか、発汗してるような目つきで。
いや、だから、うんは、その文化的なアップデートはないのかっていう、意外といろんな別のところからヒップホップダンススクール行ってたっていうのは、初めて聞いたことある。
一番似合わないことをやりたいと。
いや、だけど、うん、その、なんかアップデートっていうか、新しいものを見るとか、見ないとかっていうのを、パウエルさんの中であるかなと思ったら、でもなんか、たまにまだ、未だにミクシーの日記つけてるじゃないですか。うんアミッシュね ミクシー日記で、うん、なんか近所の弁当屋さんが美味しいとか、うん、生姜弁当これで580円は信じられない、うん、うまーとかってめっちゃぬるい投稿してたじゃん、
うん、
それ自覚あると思うんだけど、うん、いやーいいなーと思って誇りはしてたんですけど、
いやでもこっち来てからの方が、うん、でも音楽的にはもうみんなとんがってるから、
うん、
なんかもう学ぶことが多い。
あ、そう。
うん。
アミッシュとして。
いや、まあ、さすが、いろんな芸能人を生み出してる土地が。
いや、まあ、福岡はね、うん。なんだけど、まず先祖このコンサートもね、2回聞くって言ってたもんね。うん、
で、久留米弁で2日間ぶっ通しで喋ってくれるので、久留米弁で喋ってくれるんで。うん、
いや、まあ、アミッシュなんだけど、うん、アップデートっていうか、文化的に、何かこう、新しい刺激とかっていうの生まれないんですか？
え、新しい刺激って。
うん、なんか新しいアーティストが出てきたら、それをちょっと追っかけてみたいな、みたいなのとかってあんまりなかったりするしないの？
新しいアーティスト。
うん。
ロック以外で。
いや、ロックでもいいよ、何でもいいよ。
いや、でももう、AKB のイベントは一回行きましたよ。
それは指原目当て？
いや、
HKT。
あれさ、坂本九と同姓同名の奥さんと同姓同名の人。
坂本九の奥さん
と同姓。柏木ゆき。
ああ、柏木ゆきね。はいはいはい。ゆきり
ん。そう。
うん。
見に行ったりとか、しかもあれ無料なんすね、AKB のライブって。
そうなの？ゆきりんはいいけど、うん、それは、純粋に女の子がっていうことでしょ、
うん、うん。
その AKB の、まあ、それはわかるよ。男だから。
うん、
その、例えば、カルチャー的なアップデートはないんですか？
カルチャー的。
例えば、この映画がどうのこうのとか、そういう話聞かない。
ミッションインポッシブル見に行きましたとか。
いや、まあ。
007の最新作見に行きました。
まあまあまあ、そういうのはまあ、普通やるじゃん、
うん、
ないのね。アーミッシュなのね、やっぱり。
え？ いや、でも47都道府県も2回回ってるんで全部、もう行くとこないし。
そうそう、それは、さっきお好み焼き食べながらその話してたけど、パルさん旅行行けへんのって言ったら、いや、80年代ミュージシャンの、衛星に行くために旅行に行ったみたいな。
去年だけでも、だからさっき衛星名人にも、豊子さんにも言ってたんですけど、レベッカのライブで広島に行ったり、そう、あと、直近のキッカー工事で広島行ってますしね。
アームシュの文化、文化圏ですよ、これ。
はい、ジューダス、80年代メタルゴッド。
メタルゴッド。
ジューダスプリストのライブ、岡山まで行ったりとか。はいは
い、でも、今って、本当にネットが進んでて SNS もあるから、情報が伝達できるから、食えるんだよね、そういう人たちもね。
うん、
拡大、再生産でね。
うん、そうそうそう。
いい社員よね、そう考えたら。
うん。
ぬるーく、小さいコミュニティで、食っていけるんだ。
うん。
本当に。
いや、だから、近現代が好きなコミュニティ、うん、古代史が好きなコミュニティっていうのは、同等でずっと存在してるから、別に、そのどっかのコミュニティに消費さえしてしまえば。
うん。いや、だから、ある意味、僕なんかはあんまり、そういう文化的なところと、なんか、どっぷりハマったっていうのはやっぱないんで、羨ましくはあるんですよ、そのアーミッシュみたいなのが。
もうアーミッシュって言うけど、俺言うとくけど、
うん、
原節子とかにこの10年ぐらいハマってて、
うん、原節子に。
うん。小津安二郎映画に。
はいはいはい。
で、原節子やから、うん、うちの親世代とかがドンピシャなんかなと思って、うん、母親に原節子の、映画の話、バンバン、うん、振っていっても、うん、原節子は私が生まれる前とか、私が幼少の頃に、うん、前世を迎えてるから、私ほとんど見てないって親に言われて。
でも、意味よね、今、なんか、若い20代の子が、昭和大好きですって言って、なんか。
でも、彼女らは僕ら世代ぐらいの昭和でしょ、好きな。うんうん、僕は原節子は田中絹代とか、
うん、
あとあれですよ、加山雄三のお父さん、上原健さんが出てるやつとか、
はいはい、
あと、それこそ町明のお父さんが出てるやつとか、と美空ひばりの映画、三人娘の映画とか、
うん、
まあなんか森重久也がまだ大阪弁の役やった時代とか、
うわ老けてるなぁ思って、実際この時の年齢見たらまだ40歳だったみたいな、ね、そう
一時30代前、30前後ぐらいの時の衛星名人とめちゃ似てるんですよ、森重さん。40ぐらいの時って、
そうなの、
衛星名人できたと思うぐらい似てたんで、40ぐらいとかの頃の NHK のアナウンサーやってて、やめて映画俳優やってっていう、
はいはい、いやーだから本当に古いの好きね。
でも白黒映画とかはもう昔はやっぱり見んのしんどかったけど、もう普通に見れました。あと市川雷蔵に一時期ハマってて眠り教書とも代表作は一通り見てますよね、は
い
は
い、いいじゃんやね、
うん、
うん、そうか、
そうそう、
まあ今までね90年代ミュージシャン、80年代、90年代ミュージシャン追っかけのアーミッシュ・アリ・パウルさんの、だ
い
た
い
行動は分かったんですけど、はい、SNS って何をどう使われてるんですか？
あ、TikTok はさすがになんか、最近の世相を知るために、見てますけど、
うん。
うん、あとは、でも Facebook とかは多分、そういうなんか、古いおっさんおばさんなのコミュニティになってるでしょ、
うん、いや、だから、よく言うじゃないですか、エコーチェンバー効果っていうの、はい、だから自分が追っかけていって追っかけてるコンテンツばっかり追っかけてくるっていうのは、うん、そうそう、まさにパウエルさんみたいな人を生み出す、うん、装置だと思うんですよ。でそれが小さな島宇宙を作ってすごい経済圏が成り立つって素敵ではあるなと思うんだけど、心配することもあるわけですよ。
僕でも歴長い、
いや、わかるわかる。それも、もう、筋金入りっていうのは。
小学校の時に、周囲の子らとなんか違うなと思い、うん、中学でもついていけないと。で、うん、高校になったらさすがやっぱマニアックなやつがいっぱい集まってきてたんで、うん、やっと話が通じるようになりましたと。うんうん、だってなんか、先生が軽く、なんか、ブルーコメッツか、加山雄三か、こっちから話した時に、はいはいはい、そういえばブルーコメッツって加山雄三のバックバンドやってましたよねって、あれ、中学か高校の時ポンって振ったら、うん、シーンとして、先生がツッコミに困る。
いるよね、そういうやつね。そういうやついるよね。やたら詳しいやつね。
だからそれが今は普通に通じるから。
いや、だってそれはもう検索したら出てくるっていうのもあるじゃないですか。うん、一瞬それで3分前にしたことも内容も下かで生きるっていうのもあるから。そっか、まあ、だから、パウエルさんみたいな人増えてくるのかもね、これから。
あと多ジャンルの人。うん、僕、ボーイとか、キッカーゴージ大好きですと、うん、片方で、うんブリティッシュハードロックとかヘビーメタルも並行して、フラットに聞いてると、
うんうん、
やっぱりそのボーイコミュニティからは、メタル寄りなんですかと惹かれ、
うん、
メタルコミュニティからは、 松田聖子とか行くのっていう、こういうふうに、なんか、ね、なんか、うん、そのアンバランスさで結構ポカーンとされることが。で、あのさ、言った80年代の DJ コミュニティは、80年ミュージックは詳しいけど、うん、僕今言った原節子の映画とか、そんなんやっぱり分からないわけですよ、ね。まあ、
それはいろんなとこにアンテナ広げてて。
例えば、大竹栄一が昔なんか、タラオ万内とかってユニットを組んでたのかな、うんうんうん、もしくはそういうレコード、名義のレコードを出してて、うんうん、で、DJ さんが、え、タラオ万内って、結構メンバーらしいんですけど、これタラオ万内って何なんすかねとかって、すごいポソッと、僕が言ったその、うんうん、マニアの神みたいな存在の DJ さんがポソ
ッと、
うん。
トップアムシュ
言って、でも、タラオ万内って、僕ら世代だと小林明が2作ほど出てるし、もともとは片岡千恵蔵の出世作なんですよね。うんうんうん、いや、千恵蔵さんの出世作ですよねって言ったら、はってポカーンとされ、うん、あ、音楽関係は詳しいけども、映画はそうでもないんだ。だからそこら辺のその橋渡し的なことを僕はやれたらいいなって。
やれたらいいなって。おはらんな。アーミッシュ A とアーミッシュ B とアーミッシュ C の橋渡し
をした。そうそうそう。で、それはやれてるのは少ないから。
トランスポーター。
そうそうそう。なるほど。だからあれですよね、僕、エンジニアとして、エンジニアってみんな一括りにされるでしょ。はいはいはい、でも、病院の先生に例えてもらいたいんですけど、外科内科や胃腸器科とか放射線科とか精神科とか全部ね、オールマイティにフラットに見れる人っていませんよね。
総合診療科、
うん、難しいでしょ。でも結局専門性を極めていくのが普通なんです、大人の世界で。僕でもSE やります、プログラマーやれます、設計書を書きながらプログラムを書けるんですけど、あとインフラって言って、ネットワークとか、あとサーバーの設定までできるんです。それが売りなんです。
はい、
ほとんどの人は、サーバーとかやってる人はプログラムと全くわかりませんと。プログラムがやってる人は、サーバーなんて全然別の世界だからって感じのところも両方いけるんで。
なるほど。
だから性格が、講師ともやっぱりなんかそのアーミッシュ A とアーミッシュ B をこう繋ぎたがるっていうか。
ね、はいはい。まあ重宝されますよね。なるほどな。ええ風にまとめてもうたな。
まあだからそう、アーミッシュの中の僕の立ち位置は A と B を繋ぐっていう。別々のアーミッシュの分野を抱えてるから、そこがまたなんか普通の人と違うっていう。
なるほどな、そういうことなんだ。
うん、アーミッシュ界のちょっとまた、一つのことを極めきれてないもののなんか。
まあでも、複数渡ってみる自分だったら楽しいでしょうね。いや、ほんで、なんでこれ僕アーミッシュって話してたんだっていうと、この前のその、懇親会で話してたのが、あんまりポッドキャストのアプリとか SNS やらないんですよねって言ってるのが何人かいたんですよ。うん、ネットラジオ、うん、で、どうやって聞いてるんですかって聞いたら、いや、ホームページからダウンロードして聞いてますみたいな。
ありがたいというか。
いや、めっちゃありがたいよ。ありがたいんだけど、ポッドキャストのアプリも、アマゾンミュージックも、スポティファイでも聞かなくて、ダウンロードして聞いてるの？そんな人いるの？で、SNS もやらないんだって。だから、このイベント、やばかった人は、あと3日遅れてたらこのイベント来てませんよっていう人がいたから。
だから、いやでも薬師丸ひろ子のライブに去年行ったら薬師丸ひろ子はホームページ持ってないと、
うん、
で所属してるビクターかなんかのところの情報欄に私の次の活動とか出てるんで見逃すかもしれないんですけど、よかったらそこ見といてくださいねって
言
った
のと変わらないよね。でも絶対ここに見てくれって言うんだったらいいよね、うん、だからもう必ずしも SNS でやるんじゃなくて、もうここに来いっていうのもプッシュ型じゃなくて、
いやでも
プル型の情報発信でも、いや、かっこいいなと思った
ら。こっち来てから宮内宏さん、V3、うん、はいはい、イベント3回ぐらい行ってるんですけど、うち2回ぐらいは、
はいはい、
通りがかって張り紙してあって、
V3、宮
内宏さん。こっちの中洲っていうその、歓楽街のところのあるビルで。その日って確か大月健、筋肉症状体の王健のトークイベントが近場であるからって行こうと思ってて、まあ、当日券で行こうと思ってたんです。うんうん、で、そのつもりでさまよってたら、いきなりその、宮内宏来たら。
そら宮内宏行くよね。
で、1万円って書いてあったものを、うん、宮内宏は何回かニアミスしてて会えなかったんです、うんうん、今まで。会いたい会いたいっていう思いが、うん、あ、なんか神様がちゃんと叶えてくれたんだ
って
。
OK、
うん、そのまま。もう3回ぐらい宮内さんとは。
ああ、うん、いや、まあ、昔からね、芸能人みたいな写真撮りたい病ですからね。
うん、ちゃんと、機械だ01のお葬式
見
てますからね。
見に行きましたっていうのが、
僕入れて、ファン入れて8人ですからね。あの、機械だ01の時は、ファン僕入れて8名ぐらいの、で、親族とほぼ同等に、こう、家族、なんですか、お世話してたのが、小林蓮司さん。なんか、もう、家族ぐるみのお付き合いかなんか、らしく、若かりし頃から、同期かなんかなんか、うん、で、すごい仲良かったっていうんで、もう、 8人ぐらいのファンと、あと小林蓮司さんと、あとご家族の方。
こんな芸能人の固有名詞ばっかり来てく出てくるラジオ、おもろいんか、うん、よくわからんけど、うん、よくわからないけど、うん、パウエルさんが、うん、あの、アーミッシュとしていろんな、
そう。
いろんな軸で動いてるんだなっていうのが、よくわかりました。まあなんか。
普通にアーミッシュやってると思わないでしょ、多分。そんなわけないと。
なわけない
と思って。なんかあるとアーミッシュ。
なんか
あると思ってる。なんか種明かしがと。まあそういうことです。
なるほどね。はい、いや、で、まあそこで、まあ人間関係広げていけるっていうのは楽しいよね。
まあ、僕、アーミッシュ ABC って所属してますけど、うんうん、実際そこのその横断、人間関係の横断っていうのはゼロではないけど、
うん、
あんま多くはないですよね。
うん、まあまあね。
で、多分、ポッキーとか、東洋名人から見たら、うん、同じやん、A も B も C も人種があって、見えるかもしれないですけど、やっぱそのなんか、
それぞれ違う、
ね。違うんですよ。あの、ボーイコミュニティと80年代 DJ コミュニティはまた噛み合いませんしね。
うんうん、いやでも楽しいと思う。なんか、ずっとそれって、コンサート行く日が、続いてるみたいな感じですもんね。
うん、で、立ち止まれなく。
うん、立ち止まれないよね。だからパフエルさんの行動原理としては、いつもコンサート行ってるみたいな感じなんですよ。
芸能こそ我が家でした。あれさ、以前住んでたところの隣の隣の駐車場から石原良純出てきたりとか。
うん、なんであ
、こっちで、あの、うん、もう10年ぐらいレギュラー番組。
石原良純が
朝7時、8時ぐらいの、こっちのその、
みんな細かい
情報番組、毎週来てるんです。コロナの時は、あの、リモート出演だったんですけど。
なるほど。
っていうのもあって、うん、隣の、あの、駐車場から、石原良純ご一行出て、うわーっていうのもありましたし。
本当はみんな芸能人見つけたら。
ピーコさんとか、僕の家の目の前歩いてましたよ、以前。
本当に見たら絶対声かけるもんな。うん、もうあれはすごい。
千原ジュニアぐらいかな、声かけれなかった。あの、焼肉屋で隣同士になって。
怖いよ、それ。
声、はい、声、芸人仲間も何か
連れてき
たんですけど、
いやもう
声かけれませんでした。
本当そこはもう。
二丁拳銃とか連れてきてましたけどね。
本当尊敬します、パウエル先輩のこと。
あ、でもこの間は常盤貴子さんと握手して、
は
いはいはい、あの、西宮の中学でテニス部でって話結構いろいろ聞いてますよって言ったら、うん、もう私下手くそ、なんかもう玉拾いしかできませんでしたってすごい喜んでくれて、うん、
まあいい人ね。
去年の年末ぐらいですかね、
うん、
はい、
そういう話題しかしない、
うん、
パウエル先輩。
ミーハーな、あのプロミーハーを目指してるので。
プロミーハー、プロミーハーやね。
プロミーハー、
いやだから本当に芸能こそ我が人生ですよね。
プロミア。だって仕事が真逆なんで、
うん、
プライベートは、いや、触れ幅の問題ですよね。
なるほどな。なんか新しいことあんのかなと思ったけど。
いや、新しいでしょ、だから。
何が。
いや、その、アーミッシュ ABC をさまよい歩くってなかなかいないでしょ。
いや、いないけど、まあ多趣味よねっていう感じよね。う
ん、でも多趣味やけど、僕が多趣味だと思って接してる人は少ないんですよ。要は、必須のボーイオタクなんですよねって来ても、
波
動でメタルまあ詳しいんです、
うん。
そっちのイベントとか行ってたら、あなたっていう人間はわからないみたいな。もう見てる側がバランスを崩しかねないような感じ。
いやいや、でもそこで彼女できるとかって言うんだから素晴らしいですよ。
彼女は、パンクロック、パンクって言ってもあれですよ、ハイスタンダードとか。
ハイスタンダード、はいはい。
あと、最近、アイリッシュパンクのライブに彼女に連れてもらいました。アイリッシュミュージックとパンクを融合したバンドさんとか。
そんなあるんだ。まあ、楽しそうやな。
だから、僕、パンクのそっち系、大差とか聞いてなかったんで、それはもう、僕の新しい扉を開けてくれた。
いや、でも、なんか、いつも晴れの日みたいな感じでいいよね。
うん、
なんか、ほんとコンサート行ってる日って、高まるじゃん。
まあ、
それがずっと続いてるみたいな感じって思ったら、はい、なんか、楽しいっていうのがよくわかりました。
まあ、そうですね、うん。ね、年で20本以上は普通に行ってますよね、
うん、
多分。月2本ぐらいは行ってると思うん
で。いや、いいなあ、いいなあ、
は
い。
この間もタノキントリオ行ってきましたし、ね、
ほら、こんな。ずーっとザ・ベスト10の特番とかあったら見てたいみたいな。うん、な人よね。
うん。別にアイドルとかでも全然普通に、うん、
いや、でもこれ、はい、これパウエルさんが変かなと思うけど、決して変ではなくて、多分こんな人いっぱい増えてくると思う、これから。うん、本当に。
全部残るでしょ、YouTube、
うん。
昔って雑誌の切り抜きとかを個人的に保管してる人が優位だったけど、うん、今ってそんなもん全部、
クラウド
の記事も上がってるんで、自分でなくしてたような雑誌の記事も、やっぱ見つけられるんですよ、
うん。
で、人に共有もできるんで、どんどんこんな人らが。
増えてくれよね。
増えて、本当に探し物しやすくなってるので。
うん、
いや、だから僕は時代の寵児ですよ。
まあ、って言ったらいい話だけど、うんうん、 まあでも本当に僕らがその1995、うん、6年からパウエルさんの部屋に行って見てたのがずーっとまだ続いてると思ったら、うん、というか時代がそうなっちゃっていましたもんね。
うん、
ね、みんながみんなアメシ化してるっちゃアメシ化してるような気もするし、
あのネットで転職活動じゃないですよ。ネットで新卒の応募をやったら帰ってこないとか、うん、あとネットで応募するやつは信用できないって僕言われた時代ですか、ね。
そうっすね。
そうだからもう今当たり前でしょ、ネットで就職活動なんて。
まあ、昔はそうでしたね。
そう。だから別にそんなにあの違和感なくっていうか、うん、別にアーミッシュの最先端を走っていけば。
まあ、ちょっとアーミッシュって言い方が良かったかどうかっていうのも、文化的にアーミッシュだってことなんですよ。
あ、だから僕あの、脳とか狂言のイベントとか行って、脳、うん、舞台とかで踊ったし、あの、脳の練習とかしてますしね。
すごいな。ヒップホップダンスもやるし。
あと歌舞伎も最近行ってないけど、うん、コロナ前まではね、2回行ってましたしね。
すごいね。
最後に見たのは猿之助さんですかね。
ああ、でも芸能やっぱ好きね。
うん。なんか古典芸能も結構見に行ってるんで。
ミーハーなところは、オガパウエルさんとやっぱ合うかなと思います。言われたら、よかったやん、みたいな。
だから、あの、あれですよ、歌舞伎とか、あと、能狂言もそうなんですけど、うん、日本人のアイドルの振り付けって、上半身が結構シュッっていうか、外国と比べるとどうしても上半身主導の振り付け多いらしいんです。でもそれって日本舞踊とかから完全に来てるんだってのは、そういうの見に行ったらわかりますよね。大体ダンスの振り付け師の元祖って絶対その日本舞踊とかそっち側の人らが引っ張り出されてるはずなんだよ、一番最初って。で、その人が多分一番最初作った振り付けとかが今に継承されてるって考えたら、なるほどなっていう発見はありますよ。
なんかちょっと文化的なこと言ってるぞ。
いやだって歌舞伎の人らはね、知ってます？歌舞伎の人らは能狂言に憧れてるから、能狂言が500、600年先輩なのかな。だから幼少期は大体能とか狂言の先生のところに習いに行ったりするんですけど、能狂言師は歌舞伎なんて習いに行くわけないだろって言ってますよ。逆って言われますもん。
すごいね。
だからそういうとこもいろいろ手を出しつつ、あ、これは現代劇のここと同じっていう発見とかが必ず出てくるんで、めちゃくちゃ面白いですよ。あの、ちなみに、歌舞伎は、うん、あの、能の演目を、うん、あの船弁慶とかそうなんですけど、うん、取り入れて、普通に歌舞伎の演目でやってますし、うん、文楽見に行ったら、うん、あれ俺、歌舞伎でも見てるし、あと、あの、能狂言でも見てるような、あとネットで調べたら、うん、題名違ってるだけで同じ演目。
はいはい、まあそれは
ある、ね。っていうのもあったりするんで、なかなか面白いですよ、そういうの発見すんの。
いや、なんか、ポリンスキーが、なんか、褒めてくれそうな。
全部繋がってますから。
話ですね、
今言ったのは、ほんと全部繋がってるんで。
はいはいはい。
うん。そういうのを繋げ、あの、アーミッシュ、ABC、D ぐらいまで含めて、こう、繋げていけたらなっていう。あの、古代史とか。うん、
なるほどね。
うん。どうせ、あの、温故知新でしたけど、あの、古きを見て。
はいはい。
新しく。そうそう。それが多分できるんじゃなかろうかと。あの、ね、日本史とか世界史学ぶのは同じ過ちを人間が繰り返すから、それを防ぐ意味で学校のね、基礎科目として僕ら学ばされてるって先生が言ってたんですけど。
なるほど。
そうなんですよ。僕がやってるアーミッシュは多分将来に必ず繋がってるはずなんで。
再生産だけのような気もするんだけどな。どうなんだろう。まあでも、
そこ繰り返すん
だよ。いや、でもね、でも分かるよ。やっぱり、コンテンツ同じやつぐるぐるぐるぐる回るっていうのは。
車の丸型と角型、まあ、iPhone もそうでしょ。丸型と角型が交互に流行ってくるでしょ。
うん、
全く同じなんで、あと、何でしたっけ、80年代の後って70年代の流行が流行っていったりとかって言うと同じなんで。
なるほど。
今を知るってことも、過去を知るってことは、ひょっとしたら5年後、10年後、100年後の未来、将来。
わかりました。ちょっとなんか聞いてて、ヘキヘキしたし、もうそろそろ終わっていいですか。
はい、お願いします。
はい。ということで、はい、文化的アーミッシュの回でした。
はい。
それでは、春のパウマスイダーが終わります。これで終わりです。
ありがとうございます。
では、皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら、ハバグダーミッシュ。